今日はヨハネ14章からですね、共に14章15章を通して分かち合っていきたいんですけれども、14章1節はあなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、そのように始まります。本当に、私たちが不安になったり心が騒いで したり心配になったり、その時に私たちは神様を信じ、御言葉を信じます。本当に私たちが不安になったり、心配になったりする理由は神様から信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目が離れてしまった。だけれども私たちがもう一度主に私たちの目を固定すると、主は私たちに本当に平安を与えてくださり、信仰を与えてくださり、また主の喜びと愛を与えてくださいます。2節見てみますと、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所をも備えに行くのです。そしてもう一つの最大の平安というのは、主が私と共におられる、主が私と一緒にいてくださる。だけれどもイエス様はこの場所で、私はあなた方を離れなければいけない、だからそれが弟子たちの最大の不安となったわけですね。イエス様が共にいると平安の主が共におられることになります。だから私たちはいつも心が平安です。なぜなら主が私たちと共におられるからです。だけれども主がこの場所で何を言われたのかというと、私があなた方を離れ去らなければいけない、本当に、そして3節、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来て、あなた方を私の元に向かいます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。もう明らかに平安の主が私たちを離れる、これはものすごい心配であり不安であり、本当に心が騒いでしまっているその状態ですよね。だけれども心を騒がせるな、私を信じなさい、神様を信じ御言葉の約束を信じなさい、私はその場所、永遠にあなた方と共に一緒に共に暮らす、これ本当に素晴らしいことですよね。私たちもこのように教会で共に暮らすことができる、家族で共に暮らすことができる、そこは平安のある場所です。でも私たち神様と永遠に一緒に住むことができる場所を主は備えに行ってくださいました。そして4節5節見てみると、トマスはですね、主よどこへ行かれるのですか、私たちにその道を私たちに教えてください、どうやったらその道に私たちは行けるんですか、そしてイエス様が、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。そのようにイエス様はまたちょっと一般的には理解しがたい御言葉をおっしゃいます。私が道であり真理であり命、まあ私たちはこのヨハネ一章からずっと読んでいくとこれがわかるんですけれども、主は御言葉であり、主は約束であり、主は道であり真理であり命の御言葉です。それがずっとわかるんですけれども、ここだけパッと見るとちょっと理解しがたいところが弟子たちにはありました。そしてこの7節にはですね、もし私を知っていたら父を知っていたはずです、しかし今あなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ここも一般的に語るとちょっと理解しがたいことを語られます。だからピリポはイエス様に、主よ私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエス様は彼に言われます、ピリポこんなに長い間あなた方で一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか、私を見た者は父を見たのです、どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。本当にイエス様は私を通して父なる神様を知ることができる。ヨハネ一章をちょっともう一度おさらいしたいんですけれども、ヨハネ一章の一節のところがやっぱ鍵となっています。ヨハネ一章一節には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった。 この言葉、命のある言葉、そして主と共にあって、そして神様と共にあって言葉は神であった。だから言葉、御言葉を通して神様を知ることができるということを教えてくださいました。そして御言葉が道であり、真理であり、命であり、そしてイエス様はその言葉が人となって私たちと共に住まわれた。いやね、14章とかを深く理解するためにはヨハネの福音書全体を理解する、そして特にヨハネの福音書1章を理解するととてもわかりやすいです。そして、10節、私が父におり父が私におられること、あなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は私が自身から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父により父が私におられると私の言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。本当に私たちが御言葉を聞いて御言葉を信じられる、これは助け主聖霊様のおかげです。だけれども本当にそれが信じられないんだったら、主の御技、主の御力を見てでもそれを信じるようにしなさいと言われました。そして12節、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです。なんとイエス様がその御技を行われるというのは、父なる神様がご自身におられる、そして御言葉のある主が本当にそれが現れていること。だけれども私たち主を信じる者は主が行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行うと主は語られました。そして、このどのようにしてですか？それは13節、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。14節にも、あなた方が私の名によって何か私に求めるなら私はそれをしましょう。そして何を一番してくださるのか、16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。だからここでまた主は私たちに一番最高のプレゼントを、父なる神様は私たちに一番最高のプレゼントを与えてくださいました。それは主イエスキリストです。そしてイエス様が天に召される前に私たち人間に最大のプレゼントを与えると約束してくださいました。それは助け主聖霊様です。そしたらその助け主がいつまでもあなた方と共におられる、インマヌエル主、そしてそれは何ですか、18節見てください。私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。そして助け主聖霊様が来るときにイエス様も共にその聖霊様と共におられるということなんですね。だから私たちインマヌエル主、本当に助け主聖霊様がイエス様が、そして父なる神様が私たちと共におられることを感謝します。三位一体なる主が私たちと共におられる。今しばらくで世は私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きるのであなた方も生きるからです。本当に肉体的には見えなくなりますけれども、私たちの霊と共に、聖霊様が共に私たちと共にいてくださるということです。そして20節、その日には私が父により、あなた方が私により、私があなた方におることがあなた方に分かります。三位一体なる主が私たちと共におられることが分かるようになるというふうに約束してくださいました。イエス様が離れました、だけれども助け主聖霊様が私たち求めるものに来てくださいます。そしてその助け主聖霊様は私たちに来てくださり、主の力を表してくださるだけではなく、主が私たちと共にいるように平安を与えてくださいます。本当に主は私たちと共に住むこと、私たちは主と共に住むことを願っています。そしてもちろん永遠の御国で住むことができますけれども、助け主聖霊様と共に私たちはこの世にあっても神様と共に住むことができます。 そして、23節、イエス様はこのように答えます。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。またこの言葉が出てきます。主は言葉であり、そして主を共に住みたいと願う者は、主の御言葉を守ろうとする。なぜですか？主は御言葉だからです。そしてその助け主がそれを助けてくださるということですね。26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使いになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。だから私たち助け主聖霊様が来ると、私たちを導き、助けてくださり、思い起こさせてくださり、すべてのことができるように、また力を与えてくださいます。それだけではありません。27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ここでまた、一節からこの27節にかけて、心を騒がしてはなりません。それは私があなたと共にいるから。それは助け主聖霊様を求める者に与え、助け主聖霊様が来られるということは、父なる神様、御子イエス様、御霊なる聖霊様が共に住んでくださるということなんです。それは主のこの世の平安ではなく、セコムも大切です。セコムもとても平安を与えるでしょう。だけれどもこの世の平安ではなく、主のシャロームを与えてくださいます。まあ、個人でセコムやってる方がなんていないんですけど、私はですね、昔ピザーラで働いていて、そのピザーラにはセコムがついていました。はい、とっても、素晴らしい給料だと思いますけれども、でもとにかく私たちは神様の平安を求めている者たちです。シャローム、宣言してみましょう。シャローム、シャロームは主の皆そのものです。ヤウェシャローム、主は私たちの平安。だから私たちは心を騒がしません、恐れません。神を信じ、また主の御言葉を信じます。なぜなら28節、私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのです。約束したのです。だから13節、私たちが主の御名によって求めることは、何でもそれをしてくださいます。父が子によって栄光を受けになるためです。だけれども神の国と神の義がまず第一です。聖霊様が来られると、すべてのものが聖霊様によって導かれ、そして思い起こさせてくださり、教えてくださり、主が私たちを導いてくださいます。そして、15章にこれがつながっていきます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。三節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。そして4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私がブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。主の力、主の平安、それはすべて主の中にとどまるときに与えられるものです。そして7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。またここでも出てきます。主にとどまることは主の御言葉にとどまることであり、そうするときに主の御霊にとどまる。そうすると主の御力が現れ、主の知恵が現れ、主の導きによって本当に主の栄光を表すことができるようになります。そして9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。 主の中にとどまるということは主の御言葉にとどまるということ、主の御言葉にとどまるということは主の愛の中にとどまるということです。そして、何ですかね。そして、その愛の中にどのようにとどまりますか？もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。これは、主の御言葉にとどまること、主の愛の中にとどまること、主の中にとどまること、これを一つの戒めで要約してくださいました。十二節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。このように13章から15章にかけて、この一貫とした、この、流れがあるわけですね。イエス様が過ごしの祭りの前にですね、ご自身が弟子たちを離れ去っていくことを知られるとき、ご自身の愛を余すところなく注がれました。そして足を洗ってくださり、本当に私がやっているように互いにすること、それが新しい戒めだ。34節、13章34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが主の御言葉にとどまること、主の愛にとどまること、そして主の中にとどまることだったわけですね。だけれども私たちが主の愛を受けなければ主を愛することができません。隣人を愛することができません。だからヨハネのように、本当に主の愛を信じなさいということをヨハネ13章で教えてくださいました。ヨハネはそれをいつも練習しました。本当にイエス様が自分を愛しておられるということをいつも日記などでそれを書き記しながら、それを御言葉を昼も夜も宣言しました。主の愛にとどまること、それは神様がまず私たちを愛してくださったということを信じ、それを知り、それを信じることだ。それが第一ヨハネでも何回も何回も繰り返されます。そして14章に来て、本当に主と共にいること、そして主の御言葉にとどまること、主の愛にとどまること、15章にかけてそれを強調されます。それは11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。そのようにして私たちが主の中にとどまり、主の愛が満ち溢れるなら、すべてのものが、この13章35節、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。知るようになる。今から私たち、ポットラックみたいにですね、互いに、美味しいものを作って、そして互いにそれを分け与えようとしています。本当にそれは主の家族であり、主の愛の中で一つになっている証となります。本当に私たちが互いに愛し合い、互いに使い合い、互いに許し合い、互いに祝福し合うなら、主の愛、喜び、そして平安が私たちのうちから満ち溢れ、そして主の力、癒し、知恵が満ち溢れ、本当に主の栄光が現れる共同体となることを宣言します。それではお祈りしましょう。私たちが主の本当に御言葉にとどまること、主の御霊にとどまること、主の愛にとどまることを今日ヨハネ14章15章をかけて学びました。それは私たちにすることはできません。しかし私たちが助け主聖霊様を求めるなら、助け主聖霊様がそれを教え、導き、すべての真理へと私たちを導いてくださいます。私たちが主の御言葉にとどまり、主の愛にとどまるなら、そしてその愛が私たちから満ち溢れ流れるなら、それは永遠の命の川として満ち溢れ流れます。 しかし、あなたに司会のようにですね、その愛を受けても、その愛を流そうとしないんだったら、その愛の中に留まることはできないというふうに書いてあります。私たちが、イエス様もその父の戒めを守って、それはその愛を溢れ流れさせることによって、その愛の中にイエス様も留まっていることができるというふうに、ヨハネ15章に語っておられます。私たちもその父の愛の中にどうやって留まっていますか？その愛が溢れ流れるときです。その愛を溢れ流れさせないなら、私たちは死んでしまいます。しかし、その愛を溢れ流れさせるのなら、私も生き、あなたも生きる。福音を述べ伝えるのは、私たち何かしなければいけないことではないです。私たちが他の人に命を分け与えるとき、私たちも生きるようになっている。だからぜひ、この命を溢れ流れるように。あなたを祝福します。隣の人を祝福しましょう。今、祝福してください。あなたを祝福します。あなたに愛が溢れ流れますように。そのように他の人を祝福するときに、私たちは命が溢れるように作られている。でももし、あの人は祝福したくない。って言うなら、私たちが死んでしまう。だけれども、イエス様は何て言われましたか？その祝福をしなさい。もしその祝福がその家にふさわしくないなら、自分のところに戻ってくる。だから私たちは、とにかく人を祝福し、敵をも愛する。そのような思いで、いつも生きるように祝福します。これがイエス様の語られた、霊的真実であり、真理です。だから私たち、いつも流れが、溢れ流れるように、祝福します。それではお祈りしましょう。主よ、今日も私たちから満ち溢れ流れよ。私たちが何かこれをとどめようとするのではなく、これを与えます。まだもらった気がしないんですけれど、いや、もうそのちょっとあるやつを溢れ流れさせてください。今日与えられたちょっとの命を私たちが与えようとするなら、それが大きくポンプのように命の泉となり、大きな川となり、海のようになっていきます。だけれども私たちがこの小さい命を、ああ、これ私だけのために取っておこう。それはもう帰る時にはなくなってしまいます。だけれどもこれをどうやって他の人に明け与えよう。今それを考えるなら、皆さんのうちでそれが泉となり、川となり、大きな命の泉が私たちから溢れ流れるようになります。与えなさい、そうすれば与えられます。あなたに私たち、この命の泉が今日、満ち溢れ流れることを信じます。それではみんなで、主の皆を呼んで祈っていきましょう。どのようにこの命を明け与えれるでしょうか。与えれるように主を祝福してください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、主を感謝します。今日主が心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと主が語ってくださっています。主は私たちと共におられることを願っています。私たちも主と共にいることを願っています。主の命の泉が私たちから道を溢れ流れること、これを願っています。助け主聖霊様が来てくださり、Come Holy Spirit。あなたに主が私たち一人一人を今日も満たしてくださり、御言葉によって、御霊によって、主の愛によって、喜びによって、平安によって満たしてくださると、主よ、その中に留まる方法を与えなさい。そうすれば与えられると主が語ってくださっていることを感謝します。私たちが惜しみなく主が与えてくださったものを与えようとするとき、私たちのうちで命があふれ、あなたに満ちあふれ流れる。主の命が私も生きる、他の人も生きる。本当にそのように主がこの霊の世界を作ってくださったことを今日教えてくださったことを感謝します。今日も本当にフランスで明け与えています。本当にエシュルン先生が命のパイプとなり、本当にその場所に祝福が満ち溢れることによって、私たちも祝福が満ち溢れるようになっていることを感謝します。主の働きを祝福します。私たち一人一人が本当に満ち溢れる、主の喜びが溢れる、あなたにその平安が溢れる、それを主が願っておられ、主の法則を今日も教えてくださっていることを感謝します。主と共に生きること、インマヌエル、 主の中にとどまること、それはそしてそれは明け分け与えることです。主が私たちに命を与えてくださったほど私たちを愛してくださったように、私たちも主の愛が今日本当に小さな愛ですけれども、互いに溢れ流れるように祝福してください。感謝します。今日も他の人を祝福します。他の人を愛します。他の人を主の平安と主の喜びと主の愛で主の癒しで満たしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。主の愛が溢れ流れます。